て家出した息子夜の街キラキラした夢に酔いしれるでもねポケットはもう空っぽお父さん助けてと DM 送る天のお父さんが君からの DM を待ってる心の SOS 届けてね空に向かって祈るように送って天のお父さんが君からの DM を待ってる
おおこれはすごいね、本当に。
This is off the hook.
正直ね、僕は1980年代に生まれたこうものとしてはですね、まあ、いわゆるこうバンドブームとかもあった世代なんですね、僕。
Honestly, I was born in the 1980s. だからね、and so, you know, when the band was coming, it was pretty big.
皆さん、これ AI ですよ、作ったの。
Did you know that this is AI? AI made this song?
ちょっとね、僕 AI で曲が作られるって抵抗があったんです。
I didn't really like the idea at first.
でもね、これ聞いてびっくりしました。
But when I heard this, I was shocked. ね、あ、
なんかデフテックみたいじゃないですか。デフテックわかりますか？
It sounds like デフテック。You know デフテック？
ね、なんかちょっと皆さん困惑してますけど、ね、デフテックいいですよ。
I like デフテック。They're like real, they're a real band.
ね、この曲のね、サビはこういう感じなんですけれども。
So the lyrics for this song goes.
天のお父さんが君からの DM 待ってる。
Father God's waiting for our DM.
心の SOS 届けてね。
So send your wholehearted SOS.
空に向かって祈るように送って。
Up to the heavens like lifting up a prayer.
天のお父さんが君からの DM を待ってる。
Father God in heaven is waiting for our DM.
まあこの続きもあるんですけどね、これ後日 YouTube に日本病カムのチャンネルにアップされるのでぜひ聞いてください。
There's actually, like a second verse and a bridge and everything, and so please check it out on YouTube.
正直ね、もうこの歌詞を覚えてもらえれば、今日のメッセージはもう語り尽くされたと言っても過言ではない。
But, basically if you, you know, take in this song and you remember these lyrics, this is what I want to share in my message.
なので今日だけではなくですね、ぜひこの今週この曲を聴きながらですね、今日読むルカの福音書15章を読んでいただければ、まあおすすめします。それをおすすめします。
So not just right now hearing the song, but if you could take the song home with you and hear it as you read along Luke chapter 15, it would be great for your new week.
ね、しかもこれをやってるのがマティアスっていうね、すごいですよね。
マティアス made this song.
で、あとそして笠島香里ちゃんが、やってくれてますけれども、二人に感謝したいと思います。
And 香里ちゃん、the two of them were preparing this for us, so thank you.
皆さん改めて日本病カムにようこそいらっしゃいました。
So thank you all and welcome to 日本病カハマ。
Happy Father's Day
and 父の日おめでとうございます。
ぜひですねメッセージノートを取り出してください。
Please take out your message notes。
今日は先週から始まった新しいメッセージシリーズ DM Me シリーズの2回目ですけれども。
So we are in our second series, second talk for message for the series DM Me.
今日のメッセージタイトルはあなたからの DM 待たれてます。
Our title today is God awaits a DM from you.
このメッセージシリーズでは聖書のいろんなストーリーなどを通して祈りについて祈ることについて様々な角度から皆さんと一緒に見ていきたいと思っています。
So in this series we're looking at the Bible and learning about prayer together.
先週メッセージでタンタン牧師が言っていたこと皆さん覚えているでしょうか。
So do you remember what Pastor Tantan was sharing with us last week through his message?
祈りは
Prayer is?
もう一度行きましょうか。
Let's try that again.
Anytime, anywhere. 祈りは
Anytime.
いつでも、どこでも。そうですね。僕たちは祈り、いつでも、どこでも祈ることができます。
So prayer is anytime, anywhere. Anytime, anywhere we can send up our prayers.
天のお父さんに向かって DM していつでも大丈夫。
So anytime we can send a DM up to our heavenly father.
そして天のお父さんは子供たちである僕たちの DM をいつも祈りを待っています。
And our Father God in heaven is always waiting to receive our DMs.
いつでもどこでもといえば
So speaking of anytime, anywhere.
皆さんの中に時々ですね、いつでもうち来てねと言ってくれる方がいるんです。
Some of you here, well, a lot of you here, actually invite me to your home and say, oh, please come to my home anytime.
まあ、大体そういう時はね、社交辞令だってわかるんですけれども。
And I know that you're only saying it to be, you know, polite.
ただ僕に言う時は気をつけた方がいいです。
But do be careful when you invite me.
本当に行く可能性があります。
Because I will go.
今から少し遡ること、4月24日の話ですけれども。
So、going back a little bit in April on the 24th.
この日はですね、日本以前ニューホープ横浜にも来てくれた素晴らしいウクレレアーティストであり僕の大好きな友達のジャイラ・カポンポンの誕生日。
This day was actually the birthday of a friend of mine called Jaira. He is a ukulele artist and he's actually been to this church to perform for us as well.
今年彼20歳になったんです。
And he just turned 20.
Wow.ね、二十歳の誕生日。そしてですね、その日は僕は別の友人がですね、シアトルから来ていて、彼と一緒に時間を過ごしてました。
On the same day, I actually had a different friend from Seattle, so I was spending time with this other friend.
で、彼をですね、家に送っていったんですけれども、なんと彼がステイしてたお家というのが、このジャイラの家から10分ぐらいの場所。
And after we were hanging out, I decided to take him back home to the place he was staying by car, and I was driving him, and I realized that, his place was really close, like 10 minute drive to Jaira's place.
20歳の誕生日って特別な日じゃないですか。
And the 20th birthday is very special, right?
もう一生に一度の特別な日、できるならば直接おめでとうって言いたい。
全部一生に一度だけど。
一生に一度。そうですね。そりゃそうだ。
So, the 20th birthday is very special. You only have it once in a lifetime, even though you all have all your birthdays once in a lifetime.
ということで、まあ、そのね、家族がね、ある時こう言ってたんです。いつでも来てねって言ってたんです。
And you know, Jaira's family told me before, oh, come to our place anytime.
もう会うたびに次いつ来るのって。
Every time I see them, they're like, oh, when are you coming again?
じゃあいつ行くの？
When am I
今でしょう、ね、その通り
今でしょう、now, right?
ね、あ、シーンとしちゃった。というわけで、とにかく行ったんです。
Anyway, so I went.
インターホンを鳴らしました。
I pressed the doorbell.
ね、驚き困惑の声が聞こえてくる。
Behind that, you know, microphone or whatever, I could hear them be like, oh, is he coming? Did we know that he was coming?
そして、ジャイラが外に出てきます。
And he comes out.
二十歳の誕生日おめでとう、my 大好き friend.
So I told him, hey, happy 20th birthday, my favorite friend.
まあこんなことは話してますけれどもね、まあ僕も17年前に20歳を迎えた立派な大人の男性ですから、まあちょっとさすがにね、挨拶だけにして帰ろうと思ってました。
And I say this, but I too am a grown adult that celebrated my 20th birthday about 17 years ago. And so, you know, I have my senses. I decided just to celebrate his birthday and leave.
そしたら、うち上がっていくでしょってジャイラが言ってくれる。
But Jaira says, you're coming in, right?
ご家族もですね、夕飯食べていったらって言ってくれます。
And his family is like, oh, please come join us for dinner.
まあ、なんて優しい家族なんでしょうか。
And they're very kind.
ご迷惑じゃないかなと思ったんですけれども、まあ、お邪魔することにして。
And even though I thought maybe I might be intruding, I decided to join them.
みんなでご飯を食べました。
So、we had dinner together.
その後ですね、ケーキがこう用意されるわけですけれども、ここで事件が起こります。
And then the cake comes out because it's his birthday, but something happens.
カイラの家にあったろうそく、その数字のろうそく、2と0がない。
They didn't have the candles for 2 and 0.
そこにあったのは3と7。
For some reason, they only had the candles for number 3 and 7.
あれ、カズヤの年齢何歳だっけ？
And they're like, Kazuya, how old were you again?
くしくも僕は37歳。
I happen to be 37 years old.
どうなったか。ケーキの上にはですね、3と7のろうそくが立てられて。
So on the cake, eventually the 3 and 7 is on the cake.
Happy birthday, dear Kazuya, dan dan.ね、誕生日9月なんですけれども、その時の誕生日祝おうって言ってみんなでね、家族で歌ってくれたんです。
My birthday is in September, but they just decided to celebrate my birthday in advance on that day.
まあきっとね、二十歳の誕生日にですね、こう誰かの誕生日に自分が逆にお祝いされるっていうのはね、もうこの時だけだと思います。
So I don't think I will ever be, you know, celebrating my own birthday on someone else's 20th birthday.
まあ突然来たにもかかわらずとてもよくしてくださったジャイラとね、彼の家族にとっても感謝して楽しく過ごした夜でした。
Anyway, I was very grateful to Jaira and his family for really welcoming me, even though I just came out of the blue.
皆さん僕にいつでも来ていいよっていう時は本当に気をつけてください。
So everyone, please do be careful when you invite me, saying,You can come to my place anytime.
でも祈りは
But prayer is
いつでもどこでも僕たちはいつでもどこでも神様に祈って大丈夫です。
But prayer we can always anytime anywhere lift it up to God.
でもどうでしょうか。僕たちにはそう思えない時があるかもしれない。
But sometimes maybe we can't feel that way.
いつでもどこでも祈っていいと聞いても祈るのをためらう時があり、また祈れないと感じること、また祈りたくないと感じることがあるかもしれません。
Even if we know we can pray anytime, anywhere, we hesitate to do that. We feel like we can't do that or we don't want to do that.
今日はルカの福音書の15章を見ながら、なぜ僕たちが祈ることを躊躇するのか一緒に考えていきたいと思います。
So as we look into Luke chapter 15, we want to really see why sometimes we tend to hesitate.Lifting up prayers.
そして昨日よりも今日、そして今日よりも明日、みんなと一緒に安心して天のお父さんに祈ることができたらいいなと願っています。
And I hope that we will be able to, really just wholeheartedly lift up our prayers, as we move forward.
僕たちの DM は天のお父さんに待たれています。
Because Heavenly Father awaits our DM.
メッセージを続ける前に一言お祈りしましょう。
So let's pray before we move on to the message.
愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。
Lord Father God in heaven, we praise your name.
あなたが祈りを聞いてくださる方であること、そして答えてくださる方であること、そのことを信じて感謝します。
Thank you that we know that you are a God that hears our prayers and that answers our prayers.
けれど私たちは時に祈ることにためらいを感じる時があります。
But sometimes we are hesitant to pray.
どうか私たちの心を今日探ってください。
So God, search our hearts today.
あなたに向かって安心して祈ることができるように私たちの心に触れ、そして変えてください。
And God, touch our hearts so that we will be let go of all our worries and just really wholeheartedly lift up our prayers to you.
この時間を通して祈りを聞かれるあなたとより近い関係になることができるように助けてください。
And God, bring us closer to you, the God who hears our prayers through this time.
イエス様の皆によってお祈りします。
We pray all this in Jesus' name.
皆さん一緒に。
Together we say,
Amen.
Amen.
今触れたように、私たちには祈ることが難しいなと感じる時があるでしょう。
So as I said, sometimes we are hesitant to pray.
様々なことが原因になると思いますけれども、しかし私たちが祈ることが難しいなと感じる時というのは、多くの場合、私たちが神様との関係において距離を感じている時だと思います。
And we may have various reasons, but most of the time, many of the times, we are reluctant to pray is because we feel distant from God.
なぜ神様に祈る時に神様との距離があると祈るのが難しいと感じるのか。
Then why is it hard for us to pray when we, feel distant from God?
それは祈りというのは天のお父さんである神様との会話だからです。
Because prayer is a conversation between us and God.
まず最初のポイントを書き込んでください。
So please write in your first point.
祈りとは天のお父さんである神様との会話。
Prayer is a conversation with our Heavenly Father.
祈りとは私たちの独り言じゃないんです。
So we're not talking to ourselves when we pray.
私たちが祈るときには確かにその祈りを聞いてくださる方がいる。
When we pray, there is a God, like there surely is a God that hears that prayer.
それは天のお父さんです。
And that is our Heavenly Father.
詩篇の116篇の1節2節にはこう書かれていますけれども、一緒に読みましょう。
In Psalms 116, 1 verse 1 to 2, it says this.
まず日本語で、そしてその後英語で読みます
。Let's pray this together. Let's read this together in Japanese first and then English.
せーの。私は主を愛しています。主が私の祈りを聞いてくださるからです。身を乗り出して聞いてくださる主に、私は生きている限り祈り続けます。
In English, I love the Lord because he hears my voice and my prayer for mercy.Because he bends down to listen, I will pray as long as I have breath.
誰かが自分の話していること、話を聞いてくれるって、それってとっても嬉しくないですか？
So isn't it great that there's someone out there that's willing to hear our voices?
しかも身を乗り出すほどに親身になって聞いてくれる。
And they're so there for you that they're bending down to hear you.
そんな人がいたら、また話したいなと思うでしょう。
If there's a person like that before you, wouldn't you want to share again?
この詩の作者にはそのような思いがあったようです。
And I really believe that the person who wrote this psalm felt that way.
彼が祈るときには確かに天の御座から乗り出してまで自分の祈りに耳を傾けてくれる天のお父さんがいる。
When I pray, there's a God in heaven that bends down to listen to my prayer.
その思いに溢れていますから彼はこう歌います。身を乗り出して聞いてくださる主に私は生きている限り祈り続けます。
And therefore, he writes here in the psalm, in the song, he says, because he bends down to listen, I will pray as long as I have breath.
神様との親密な関係があるのをこの詩から私たちは感じることができます。
And we can see, therefore, that this writer really has that intimate relationship with God.
祈りというのは天のお父さんとの心と心との会話。
Because prayer is a conversation between us and God.
つまり私たちが神様との間に心の距離を感じるのであれば、それは間違いなく私たちの祈りの生活に影響を及ぼすでしょう。
Therefore, if we have this, a distance between us, like in our lives, daily lives, then that will definitely influence the impact of our prayers.
ではどんなものが私たちの心と神様との心に距離を生んでしまうのか、それをルカの福音書の15章を読みながら一緒に見ていきましょう。
Then what causes that distance between us and God?Let's look into Luke chapter 15 to find the answers.
ルカの福音書の15章にあるあるストーリーには3人のメインなキャラクターが出てきます。
So in the story, in Luke chapter 15, we have three main characters.
お父さんと、
a father.
そして息子が2人、兄と弟。
And two sons, big brother, younger brother.
それぞれ違う理由でしたけれども、この兄弟2人はお父さんとの間に物理的な何よりも心の距離が空いてしまいました。
And they did have their separate reasons, but both of them were very distant, not just physically, but emotionally to their father.
15章の11節から読んでいきます。
So we'd like to read from chapter 15, verse 11.
イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。
And he said, there was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country.And there he squandered his property in reckless living.
二人の兄弟のうち弟の方がお父さんにこう聞きます。お父さん、お父さんが死ぬ時に自分が受け取る財産を今ください。
And so the younger brother comes up to the father and said, Father, that property that you're probably going to give to me after you die, can you give it to me now?
きっとここにいるお父さんやお母さんは共感すると思いますけれども、時々親というのは子供が明らかに間違った方向に向かおうとしているけれども、それをあえて許して彼らを生かせることがあるでしょう。
Some of the fathers and mothers here might understand this, and they may be doing this as well, but sometimes when our children are like clearly doing the wrong thing, we as parents, we let them do that.
この物語の出てくるお父さんもそうでした。決してうまくいかないと分かっていても、弟息子を願いのままに行かせることにします。
This father too, he probably knew, oh, this is going to cause some trouble, but he let the son do what he wanted.
この弟は自分の好きな場所で好きなように行きたいと思った。
This younger brother wanted to live wherever he wanted, however he wanted.
この弟の姿から何が私たちの心と神様の心に距離を生むのか知ることができます。
And as we see the life of this younger brother, we can see what causes that distance between us and God.
ポイントを書き込んでください。
So please write in your next point.
心と神様の心に距離を生むもの、それは第一に神様に対する罪である。
The thing that causes the distance between us and God, the heart of our hearts and God's heart, is when sins against God.
罪は私たちの心と神様の心の間に距離を生んでしまいます。
So sin causes distance between us and God.
でもきっと自分は少ししか悪いこと、少し悪いことをしたことがあっても犯罪なんて犯したことがないと思う方もいるかもしれません。
Many of us probably think, well, maybe I've done some wrong things, but I've never, you know, like done any like criminal activities.
しかし聖書で言う罪というのは法律的に国が定めてその犯罪を犯してしまったということではありません。
But the sin that's written in the Bible doesn't necessarily talk about criminal acts set by law.
罪というのはギリシャ語の言語のギリシャ語だとハマルティアという言葉ですけれども。
The word sin in the Bible comes from the Greek word hamartia.
このハマルティアという言葉はもともと弓矢などで的を外すという意味を持っている言葉だそうです。
This word, originally means to miss the point.
つまり本来狙うべき的、向かうべき方向から外れた考え、行動をしてしまうこと、それが罪です。
So that way that we're meant to go, when we're missing the point, missing the way, missing the road, that means hamartia.
この問題に出て、この物語に出てくる弟はお金さえあれば自分はどこでも自分の好きなように生きていけると考えていました。
And that means sin. And this younger brother thought, you know, well, if I have money, then I could go wherever I want and do whatever I want.
それが的を大きく外した生き方、考え方だと彼は気づきませんでした。
And he did not realize that that kind of life, he was missing the point.
彼はお父さんからお金を受け取ると、家族も家も捨てて遠い国へと旅立っていきます。
After receiving the money or the property that he was going to get, he left his father, left his home.
これを聞いて私たちはきっと自分は彼のようにそこまでひどい生き方はしないと思うかもしれません。
But when we read this place, we think, well, I'm not that bad.
しかし世の中の考え方というのはこうなんじゃないでしょうか。
But maybe the world thinks this way.
自分に金があれば神はいらない。神様は弱い人が信じるものだ。
If I have money,Then I won't need God because only weak people believe in God.
もちろんお金があること自体が問題なのではありません。
And the problem's not the money.
しかし人にはこの弟のように命も体も時間もお金もすべて神様から与えられているのにもかかわらず、あたかも自分の力ですべてを得て自分の力で生きているように考えてしまうことがあります。
But we as human beings, even though the money, the life, the time, the everything that we have is given to us by God, we forget that point, we miss that point, and we feel as if we gained all that, but with our own powers.
神様から与えられているものではなく、自分の力で生きているんだという思いは、また外れな考えや生き方につながっていくでしょう。
That way of life thinking, not everything is, not,Thinking that everything we have is what we gained ourselves and not from God. That is the whole picture of missing the point.
神様から与えられているものではなくて、自分の力で生きているという思いは、そういった罪の生き方につながってしまいますけれども、それは罪となって私たちの神様との心の距離を作ってしまいます。
And that kind of mindset.Become sin within us, and that sin causes the distance between us and God.
でもやっぱりどこかで私たちは自分はそんな風にまで罪を犯して生きてはいないと思うかもしれません。
But somewhere in our hearts, we're all thinking, "Well, I'm not that bad. I'm not that sinful."
でもどうでしょうか。
Are we really?
私たちは全てではなくても人生のある部分においては神様は必要でない。これは自分の考え方、やり方で進めていきたいと考えてしまうことがあると思います。
Maybe not in everything, but in some parts of our lives, are we not thinking, we want to do it, I want to do this my way, and maybe not God's way.
もちろんそのようにはっきりと考えていないかもしれない。
Maybe it's not that clear.
でも実際にはそのような生き方や考え方になってしまっていることが私たちにはあります。
But unconsciously, we may be living that kind of life.
そしてそれは、最近の僕にもあったことです。
This actually happened to myself recently.
僕はちょうど1年前にアメリカで大学を卒業して日本に帰ってきたんですけれども、最初はどうしたら神様の愛をこの日本で多くの人に伝えられるかだろうかと考えてワクワクしていました。
Just about a year ago, I returned from my studies in the States, and I came back to Japan, and I was really, you know, pumped up and looking forward to what God was going to do with me, use me in Japan.
いろんなアイデアがあったり、チャレンジしてみたいことがありました。
I had lots of ideas and all these things I wanted to try.
今では自分は多くの人に祈られて励まされてきた、今まで多くの人に励まされてきたから、自分も同じようにいろんな人に会って、彼らのために祈りたい、励ましたいと願っていました。
I've been prayed for and encouraged by so many people around me, and so now it's my turn. I want to go out and encourage people and pray for people.
でもある時、ちゃんと仕事をして、ちゃんとお金を稼いで、家族を養えるようにしないとね、と一言言われたことがありました。
But one day, this one person told me, you know, you should really find a good job and, you know, gain that money to be able to take care of a family one day.
その通り。何も間違ってない。
That's very true. There's nothing wrong with that.
でも問題は僕が経済や将来というエリアにおいて神様からの知恵や助けを求めるよりも神様へ信頼することよりも自分で何とかしようと握りしめてしまったということです。
But the problem I had was that instead of lifting that whole thing up to God, I tried to hold it myself. I tried to control my life in terms of finances and future roads.
神様を愛していなかったわけではありません。
And it's not that I didn't love God.
何にもしなかったわけじゃない。
And it's not that I didn't do anything.
でもある部分においては神様ではなく自分の力、自分の知識、自分の計画に自分の歩みを決めさせてしまっていた。
But in some points of my life, I let myself control it. And not by God's will, but by my will, I tried to lead it.
最初は少しずつ。
It was little by little at the beginning.
でも、だんだんと神様が願っている方向、神様が本来目指してほしいと思っている方向から、僕は外れた生き方をしてしまっていました。
But gradually and gradually, I came to realize that I was falling astray from that life that God really wanted me to walk.
知恵の書である箴言の3章5節から6節にあり、ま、こうありますけれども、一緒に読んでみたいと思います。
In Proverbs, which is a book of wisdom, it says this, chapter 3, verse 5 to 6. Let's read this together.
せーの。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。
In English, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths.
この箴言の著者はあなたの行く道すべてにおいてと言いました。
In these words, it says, in all your ways.
でも私たちには神様ではなく自分が中心になってしまっている時があります。
But in some ways in our lives, we don't let God do it. We acknowledge it ourselves.
それは僕のように将来だったり経済かもしれない。
Maybe that may be the same for me, when I chose to do that for my life in terms of finances and my future.
それはもしかしたら人間関係かもしれない。
Maybe for you, it may be relationships.
それらは私たちにとってたった一つのエリアに過ぎないかもしれません。
And it may just be one small area in our lives.
でもそのエリアにおいてまた外れに進んでいけば、私たちの心はだんだんと天のお父さんの心から離れていってしまうでしょう。
But when we fall astray in that one small area, then our whole hearts will gradually, gradually fall astray from the whole picture of God.
僕は教会の外でフォトグラファーの仕事をするんですけれども、
I actually work as a photographer outside church.
まあ感謝のことにね、仕事は増えていきました。
Gratefully, I've been getting lots of jobs.
けれども、なんだか自分の歩む道が行き詰まっているのを感じていました。
But deep down, I felt very trapped in my life.
一年前に帰ってきた時に思い描いていたものとは現実が大きく違うものだった。
That life that I dreamed of when I came back to Japan a year ago, the reality was very different.
例えば僕は土曜日に仕事が入ることがあるんですけれども、今年2回洗礼式に行くことができなかった。
For example, I have to work a lot on Saturdays, but due to that, two times this year, I couldn't take part in the baptism.
もちろん僕がいないといけないわけではありません。
I mean, I'm not saying the baptism can't be held without me.
でも洗礼式の日を決めるときに、他の日はダメですかと聞きました。
But when the pastors were deciding on the date of the baptism, I said, you know, maybe can we, you know, readjust the schedule?
でも日付は変わらずに、その日に洗礼式があって、そして僕は参加することができませんでした。
But the schedule was set and, baptism was held that day and I could not attend.
でも後日、その洗礼式の日にあったことを聞いたんですけれども、そこであった素晴らしい証だったり、また信じられないような奇跡のようなストーリーを聞いて、僕はとっても感動しました。
Later, after the day, I would hear about the amazing testimonies and these miracles that happened that day, and I was very touched.
でももしその日付がずれていたら、そのことは起こってなかったんです。
And I also learned that if the date was readjusted, that miracle would not have happened.
僕の都合で日付が変わらなくて本当に良かったと思いました。
And you know, I felt, I'm so glad I didn't change that schedule.
でも同時に、果たして自分は神様の声を聞いていたんだろうかと不安になりました。
But at the same time, I felt for myself, was I really listening to God's words to me?
そのような時期に僕はこの教会の、大好きなカップルであるオースティンとマヤちゃんの家に行ったんですけれども。
And around that season, I had a chance to visit Austin and Mayu's house.
そこでですね、まゆちゃんが美味しいブルーベリーチーズケーキを作ってくれました。
まゆちゃん baked for me an amazing blueberry cheesecake。
で、そこにですね、日本病館で賛美リードしてくれるともちゃんもいたんですけれども、彼女が、あれ、そういえばまゆちゃんってパティシエになりたいんじゃなかったっけっていう話をね、したんです。
And, Tomo-chan, our worship leader, was also there in the, at that meeting. And so, she saw the blueberry cheesecake and she said, oh, Mayu, weren't you, you know, like, dreaming of becoming a patissier? は何?
Bakery? なんていう? 京都風メイクチーズケーキとか。
Patissier?
それです。になりたかったって。でも、まあ、そのね、なんでそうしなかったかっていう理由を話してくれたんです。
And, but Mayu shared with us why she didn't choose that way.
彼女本当にめちゃくちゃ美味しいこうチーズケーキとかね、パンとか作れるんです。
And she's really good. She's amazing at making like cakes and pastries.
でも自分にはそれしかできなかったからだと彼女は言いました。
And she said, well, I only thought that because that was the only thing I can do.
周りの人たちが大学に進学していく、また就職していく。
All the people around me were going into college and, you know, starting their jobs.
その中で自分にはそれしかできなかったからそうなろうと思ったと言いました。
And when I thought about myself, that was the only thing I could do. And I thought maybe I should be that.
でも神様が彼女に用意していた道は違って、そして彼女はそれを受け取ってパティシエになることをやめました。
But what God had in store for her was different, and she realized that, and she took that from God, and so she let go of that, way to become a patissier.
そして今は、夫であるオースティンと一緒に、神様のために素晴らしい働きをしてますね。
And now, with her husband Austin, they are doing amazing things for God.
もう二人のベイビーめっちゃ可愛い、大好き。
And their baby is super cute.
そういった一つ一つのことが、この僕の1ヶ月半ぐらいの間でしたでしょうか、一気に起こったんです。
And so throughout, you know, the span of maybe a month and a half, all these things happened to me.
そしてそこから自分がなんとか自分の力で進もうとしているんじゃないかと気がつき始めました。
And I started to realize maybe I really was trying to control my own life.
日本に帰ってきてからたった1年ですけれども、でも神様が最初に願っていたところに戻るには、自分は遠くまで来すぎたと感じてしまいました。
It was only a year since I came returned to Japan, but I really felt like I had gone too far away from what God was calling me to do.
そんな中、ルカの15章に出てきたこの弟息子と自分が重なって見えました。
And when I read Luke chapter 15, I felt like me, myself and this younger brother, we were very similar.
この弟息子はお父さんから受け継いだ財産を使って自分の願うように生活します。
This younger brother, younger son, he receives that property and uses it any way he wants.
けれどもその財産も無限ではなかった。
But that didn't last long.
彼はついにそれを全部使い果たしてしまった。
And eventually he loses it all.
そんな時に大きな困難が彼を襲います。
And that was when a huge difficulty came his way.
彼のいた地域には激しい飢饉が起こって、そして彼は食べることもままならないような生活になってしまった。
A severe famine came to that area, and he was not able to feed himself.
なんとか豚の世話をする仕事というのを知り合いのつてでしますけれども、そこでも辛い思いをします。
And he eventually finds a job feeding pigs, but that was a cruel life.
あまりにも飢饉が激しすぎて、働いても食べるものがままならない。
The famine was so bad, he reallywas not able to feed himself.
お腹を満たすために豚が食べている餌さえ食べたいと思った。
He even started to want to eat the pods that the pigs were eating because he was so starving.
彼は人生のどん底にいました。
And he was at rock bottom in his life.
でもそこで彼はハッとします。
But he realizes
自分の父の家には大勢の雇い人がいる。そしてそこには彼らがみんなで食べてもあり余るほどのパンがある。なのに今自分はここで飢え死にしようとしている。
There are many servants in my father's house, and there are lots of food. Maybe they even have some leftovers, but here I am starving to death.
そのことを思い出したときに彼は家に帰りたいと思いました。
And that was the moment he felt, I want to go home.
18節、19節にはこう書かれています。
In verse 18, 19, it says this.
立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。
I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.
弟息子はお父さんのところに向かって、その元に帰ろうと足を踏み出しました。
And so the son set forth to go back to his house.
でもそれは息子としてではなく。
But that was not as a son.
自分には息子と呼ばれる資格はない。だから一人の雇い人として、と思って彼は足を踏み出していきます。
His heart was, as it says here, I am no longer worthy to be called a son. Treat me as one of your hired servants.
ここに私たちの心と神様の心に距離を生む二つ目のものが見えてきます。
Here we can actually see the second point or thing that causes the distance between us and God.
私たちの心と神様の心に距離を生むもの、それは第二に神様に対する誤解です。
The second thing is misconceptions about God.
罪もさながらですけれども、私たちは神様に対する誤解によって心と心の距離が近くなれないことがあります。
Not only sin, but misconceptions about God also draw us away from God.
この弟息子はもう自分は息子と呼ばれる資格はない。雇い人の一人としてしか自分のお父さんに受け入れてもらえないと考えていました。
This son was thinking, I am no longer worthy to be a son, and I need to be a hired servant in order to go back to that house.
それがお父さんが自分を受け入れてくれる唯一の方法なのだと彼は考えました。
And he thought that will probably be the only way that my father will let me in that house.
でも彼はお父さんのことを誤解していた。
But he was misunderstanding his father.
20節からこう続きます。
It follows in verse 20.
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までとは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけした息子は父に言ったお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありませんところが父親はしもべたちに言った急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい手に指輪をはめ足に履物を履かせなさいそして肥えた子牛を引いてきてほくりなさい食べて祝おうこの息子は死んでいたのに生き返りいなくなったのに見つかったのだからこうして彼らは祝宴を始めた
And he rose and came to his father But while he was still a long way off His father saw him and felt compassion And ran and embraced him and kissed him And the son said to him Father, I have sinned against heaven and before you I am no longer worthy to be called your sonBut the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this is my son. He was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate.
弟息子は罪を犯した自分は息子と呼ばれる資格はないと思っていた。
So this young son was thinking, I have sinned and I am no longer able to be called a son.
そしてお父さんが受け入れてくれる唯一の方法は自分が雇い人の一人になることだと思った。
And the only way my father will accept me is to become his first servant.
でも彼は誤解していました。
But he was misunderstanding his father.
お父さんが彼をどれほど愛し大切に思っているか彼は知らなかった。
He did not realize how much he was being loved.By his father, how precious his father thought about him.
お父さんは帰ってきた息子を見て迷惑だと思ったでしょうか?
So was this father unhappy seeing his father, son come home?
いや、お父さんはボロボロになった息子を見つけると走って彼の元に行って彼を抱きしめます。
Seeing his broken son walking back to his home, the father runs and holds him in his hand.
好き勝手に生きてきた息子を恥だと言ったでしょうか?
Did the father say that he was an embarrassment, the son living this life the way he wanted?
もうお前は息子じゃない、雇い人の一人としてしか受け入れられないと言ったでしょうか?
Did the father say that you are no longer worthy to be a son and that you will be a servant if you want to be here?
いや、彼に一番良い衣、指輪、履物を与えて、そして食事を用意して、そして祝宴まで開きました。
No, he said, put a ring on his hand and shoes on his feet and kill the calf so that we can have it because we want to celebrate.
彼を息子と呼んで、人々の前でも彼の存在は恥でないと喜び祝いました。
And so he called his son, and he made everyone prepare this feast because he wanted to celebrate and show that to everybody.
弟息子はお父さんが自分に持っている愛がこんなにも深いことを知らなかったんです。
This young son did not know the depth of the love his father had for him.
そして実はここにもう一人お父さんのことを誤解している人物がいた。
At the same time, there was one more person who had misconceptions toward his own father.
それは兄の方の息子だった。
This was the older brother.
彼が畑仕事から帰ってくると、なんだか家で賑やかな音がしている。
So he was coming back from the fields, and there's like this, you know, big voices everywhere inside the house.
一体何が起こったのかと、しもべの一人に彼は聞くと、そのしもべは答えます。
He asked the servant, what's happening today? And the servant replies.
弟さんが帰ってきて、お父さんは喜んで、祝宴を今開いているんですと彼は言いました。
Your brother is back, and so we are celebrating.
そしてそれを聞いた兄は怒りに燃えます。
But the older brother who hears this is outraged.
そして彼は家にも入ろうとしない。
And does not want to go back in the house.
それを聞いたお父さんが外に出てきて、そして彼をなだめようとしますが、兄はこう言います。
The father comes out and pleads with his son, but he says,
すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほくらせるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。
But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friend.But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him.
お父さんの財産を食いつぶして帰ってきた弟のために一番良い着物を着させて祝宴まで開かれるんですか？兄息子は今まで真面目にやってきた自分にはお父さん何にも良くしてくれたことがないと考えました。
So his older son is saying, Father,You do this for this terrible son that just came back, and everything I've been doing for you so far, like I've been so good, and you never did one good thing for me.
でも実際にはそれは誤解でした。
But that was a misconception.
お父さんは自分の持っているものは全部兄息子のもの同様と考えていた。
Because the father had always thought that everything he had, it was also his son's.
しかも12節を読むと、弟が財産を求めたとき、お父さんは兄にも彼の受ける分を渡しているんです。
When we go back and read verse 12, and when the younger son receives his share of the property, it says, we can see that it says, and he divided his property between them, which means that the brother, older brother, also received his share.
でも兄はそんなお父さんの思いを知らずに誤解していた。
But the older brother did not know that heart of the father, and so he said this to him.
自分はこんなにも頑張ってきたのに、お父さんは何もくれない。
I've been working so hard for you, and you never gave me one thing.
彼のお父さんへの誤解は、二人の心に距離を作ってしまった。
His misconception, misunderstanding towards his own father made that distance between them.
今日皆さんに励ましたいのは、私たちの天のお父さんもこの物語に出てくるお父さんのように私たちのことを息子として娘として愛してやまないのだということです。
Today, what I wanted to remind everyone here today is that our heavenly Father is the same as his Father. He loves us. He loves us so much that he would give everything for us.
神様の愛というのは私たちの理解をはるかに超えて大きいものです。
The love of our heavenly Father, goes beyond our imagination.
けれど私たちはお父さんがどのような方であるのかを誤解してしまう時がある。
But many times we misunderstand what kind of God we have.
いろんな理由があるでしょう。
We may have various reasons for that.
ある人にとっては過去の経験かもしれない。
Maybe for some people it may be our past experiences.
お父さんから愛していると言われた経験が一度もなくて、それゆえに天のお父さんであっても自分のことを愛してくれるというはずがないと考えてしまうことがあるかもしれない。
Maybe some of us have never been told that we are loved by our own fathers, and we think the same. If that's that and on earth, then why should our heavenly Father tell me that He loves me?
僕もそうでした。
That was the same for me.
まだ育ってきた文化というレンズが天のお父さんがどのような方なのか私たちに間違って見せてしまうこともあるでしょう。
Or the cultural background that we have may make that mistaken understanding towards our own Father in heaven.
僕も今でも神様がどのような方なのか改めて教えられることが何度もあります。
Even to this day, I keep learning what kind of Father God we have.
そして最近天のお父さんの愛をまた少し知ることができる出来事がありました。
There was actually recently, an incident that happened that I was able to relearn the goodness of my Father God.
先ほど少し話した最近僕が歩んでいたその葛藤の中で、まあ、正直そのことを話すことを躊躇している人が何人かいました。
And so that, you know, life that I've been kind of feeling trapped andI was feeling that, but it was hard for me to share this with a few people.
それはいつも僕を励まし祈ってくれるお父さんのような人たちでした。
And those few people were the people that were really praying for me, and they were like fathers to me.
大切な人だからこそ、いろんなことが中途半端で、その近況を伝えることがとても怖かった。
And because they were so precious to me that I felt reluctant to share this wholehearted kind of lifestyle that I was living.
その中の一人に僕がハワイにいる時もオレゴンにいる時もとってもお世話になったダグさんという人がいるんですけれども。
Sorry, not wholehearted, half-hearted lifestyle that I was living. And one of those people, those father-like figures, is Doug. He really took care of me when I was in Hawaii and Oregon.
そんなダグさんとも数ヶ月まともに連絡を取っていなかった。
A few months, which is pretty long, I hadn't been contacting him.
でも彼がこの写真にもあるんですけれども、博士号の課程を終えて、その卒業式が今年の5月に行われたんですけれども、そのことを知っていたので、オレゴンに卒業式に行きたいなと思いました。
But I learned that he was graduating and getting his PhD in May, and so I really felt like I wanted to celebrate with him and go visit his graduation ceremony.
4月のある日のことですけれども、ダグさんから LINE が来ました。
One day in April.
そこにはね、日本語でこう書かれていました。
Doug wrote to me in Japanese.
私の息子はどこですか?
Hello, where is my son?
何回かやり取りした後、彼から電話が来ました。
And we were writing back and forth, texting. After a few texts, he called me.
最近どうしてると聞かれて、まあちょっと気まずかったですけれども、まあ電話で話しました。
And he was like, so how are you doing recently? And, you know, I was like, but I told him.
まあ僕がね、まず電話に出るとですね、ダグさんはね、こう言うんです。
Every time I pick up his phone call, he always says,
Hello, 私の息子、自分のこと恋しいか、僕はカズヤのこと恋しいよ。
Hi, my son, do you miss me? I miss my son.
ダグさんはいつもそんな風に言ってくれます。
And he always says that in every phone call.
少し話した後で卒業式に出るためにオレゴンに行こうと思っていることを伝えました。
After talking for a while, I told him that I want to go to your graduation ceremony.
するとダグさんはオレゴンの後にハワイに来ないの?って同じ便のチケットだったら取ってあげるよって言ってくれたんです。
So the ceremony was going to be held in Oregon, so I was saying I'll go to Oregon. Then Doug says, well, you want to go to Hawaii with me after Oregon? I could take tickets for you on the same plane.
もちろんそう言ってもらえて嬉しかったです。
And I was very happy.
でも航空券は安いものではありません。
But plane tickets are not cheap.
まあ、しかもそんなに自分はいい息子じゃないし。
And I'm not a good son.
まあ、そんな感じでね、僕がゴニョゴニョゴニョゴニョ言ってると、ダグさんはこう言いました。
So I was like, no. And Doug says,
来たいか来たくないかって聞いてるんだけど。
I'm asking, are you going or not?
まあ、その言葉に僕は行きたいよって言いました。
I said, I want to go.
じゃあチケット取るからパスポート番号送ってねってダグさん言いました。
And he says, okay, I'm gonna take your ticket, so tell me your passport number.
まあなんだかね、すごい悪い気がしました。たくさんお世話になったし、いつも祈ってくれてるのに、僕はあまり連絡を取ってなかった。
I felt really bad because he was praying for me, he was really taking care of me for a long time, and I hadn't even contacted him for all these months.
あんまりいい働きができてると思えたかった。
And I did not think that I was doing a good job serving God recently.
だから僕は聞きました。
And so I asked him.
ダクさん、なんでそんなに自分に良くしてくれるんですか？
Doug, why do you do this to me?
するとダクさんはこう言ったんです。
And he said,
お前のお父さんになるって一緒に決めただろう。
Didn't we decide together that I will be your dad?
Yes. No. 僕はイエスですけどって言いました。
And I said, well, yes.
するとダグさんは、イエスでしょ。和也が自分の息子なのは何がどうあっても変わらないんだよって言いました。
It is a yes, right? You know that you will always be my son, no matter what.
そしてこう言いました。
And he followed.
まあでも許すまでには日本には返さないけどねって。
But I won't let you back home to Japan until I forgive you.
今日僕がこうしてここにいるということは、法と息子である僕をダグさんは許してくれたようです。
So me being here today means that Doug has forgiven his prodigal son.
僕はこの出来事をきっかけに、天のお父さんの愛を前よりも近いものに感じています。
Through this incident, I really learned even more how great, howClose our Father God is to us in heart.
確かに自分は失敗することがあります。
I make mistakes.
罪を犯すことがあります。
And I do sin.
けれど神様の愛は何があっても変わらない。
But God's love will never change.
何があっても僕が天のお父さんにとって大事な息子であることは変わらない。
And no matter what happens, I will always be that son to my Father God in heaven.
これは僕にだけ与えられた恵みじゃない。
And this grace is not given just to me.
皆さん一人一人に与えられている神様からの恵みです。
This is a grace that's given to each one of you here.
皆さんの中にはこう考える人がいるかもしれない。
Maybe some of you are thinking,
弟のように自分は失敗ばかり、罪ばかり、自分は良いクリスチャンじゃない。天のお父さんの息子、娘と呼ばれる資格はない。
Just like this young son, I messed up with mistakes and failures and sin. I am not a good Christian. I am not worthy to be called a son or a daughter.
また兄のように神様は自分の祈りを聞いてくれない。天のお父様は自分に厳しい方だ。きっと自分は大事な息子娘じゃない。
Or maybe you're like that older brother thinking, God never hears my prayer and God is too strict on me or...Maybe God doesn't treasure me as a son or a daughter.
もし今言った一つの言葉でも頭に思い浮かべてしまう時があるならば、どうかルカの福音書15章を読んでください。
If any one of this, these words have come into your mind, then please read Luke chapter 15.
あなたは何があっても天のお父さんに愛されてやまない息子であり娘なんです。
Because no matter what happens, you will always be sons and daughters that will forever be loved by God.
祈りとは天のお父さんのである神様との心と心の会話です。
Prayers are a conversation between us and our God.
私たちの独り言じゃない。
It's not us talking to ourselves.
天のお父さんはあなたを探し、見つけ、駆け寄り、抱きしめる方。
Father God is a God that searches for you, finds you, runs over to you, and hugs and kisses you.
身を乗り出してまであなたの言葉、祈りを聞かれる方。
And he bends down to listen to your voice.
私たちの関係が神様と近くなるとき、私たちの祈りへの思い、祈りへの言葉、祈りのライフスタイルは変わっていくでしょう。
When we close that distance between us and God, then our prayer life, the words that we pray, the content that we pray, and our whole prayer life will change.
今週一人一人の神様との関係が祝福されて、一人一人の神様との会話が喜び、豊かな、それが溢れるものとなるように祈ります。
I really pray that your relationship with God throughout this new week will be blessed, and the conversations you have with God will be filled with joy.
最後にもう一度詩篇116編1節から2節を読みたいと思います。
As we close, let's read Psalm 116, verse 1 to 2 together again.
せーの。私は主を愛しています。主が私の祈りを聞いてくださるからです。身を乗り出して聞いてくださる主に私は生きている限り祈り続けます。
In English, I love the Lord because he hears my voice and my prayer for mercy. Because he bends down to listen, I will pray as long as I have breath.
祈りとは天のお父さんである神様との心との心のその会話。
Prayers are a conversation between our hearts and God's heart.
どこにいるにしても一人一人の神様との関係が祝福されますように。
No matter where you are, anytime, anywhere, may your relationship between God be blessed.
Happy Father's Day.
父の日おめでとうございます。
お祈りしましょう。
Let us pray.
愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。
Our Father God in heaven, we praise your name.
今日父の日の日曜日にこうしてみんなで共に集まり、天のお父さんであられるあなたを礼拝できたことありがとうございます。
Thank you God that on this Father's Day we were able to gather together and praise your name, the Father in heaven.
天と地を作られた偉大なあなたが私たちを息子娘と呼んでくださることを、そのことを感謝します。
The Almighty God that created the heavens and the earth, you call us your sons and daughters, and we will forever be grateful for that.
そして私たちがそんなあなたをお父さんと呼べることを感謝します。
And we are so happy that we are able to call you our daddy.
お父さん、私たちは完璧じゃないです。
Daddy, we're not perfect.
あなたが喜ばれない思いを持つことがあります。
And we do things that you might not be happy about.
あなたを悲しませてしまうこともあります。
We do things that you might feel sad or...
それでもなおあなたは私たちをあなたの子と呼び抱きしめてくれる。
About, but still, you call us your sons and daughters and you embrace us.
今日ここにいる一人一人はどのような場所を通ってるでしょうか。
All these people here today, I do not know where they are going.
ある人はあの弟のように、そしてまたあの兄のように人生の中で難しいところを通っているかもしれません。
Or what they are going through. Maybe some of us here are like that young brother.
どうかそれぞれの今週1週間の歩みの中で、あなたがどれほど一人一人を大事な息子娘として愛しておられるのかを知ることができるように。
And have fallen astray. May you be with us throughout this week so that we will know how much you love us as your sons and daughters.
天のお父さんであるあなたに心を開いていくことができるように。
May you help us so that we can open up our hearts to you.
より頼んでいくことができますように。
And trust in you.
一人一人をどうぞあなたが導いて励ましていてください。
God, may you lead each one of us and encourage us in our ways.
あなたに心からの賛美と感謝をお捧げします。
We lift up our heartfelt, prayers and love.
それぞれの心にある祈りと合わせて愛するイエス様の御名によってお祈りします。
We pray all this alongside everyone's prayers here today.
皆さん一緒に
In Jesus' name we pray.
アーメン。私たちも天のお父さんである神様に拍手を持って今日の礼拝を終わりたいと思います。
Let's give a clap offering to our Father in heaven.
それでは皆さんお立ちください。
Please stand.
最後も私たちの素晴らしい神様に賛美を持ってこの礼拝を終わりましょう。
And let us close with praise and worship to our amazing Father in heaven.